8番ミーティングは新潟市古町エリアを拠点に活動する8番リノベーションのメンバーによるポッドキャストです。職業も様々な私たちが古町を会いたい人であふれる町にするというビジョンのもと、町を楽しくするための作戦会議を繰り広げていきます。というわけで本日8番リノベーションの大沢がお送りします。はい、ちょっとすいません、普段2、3人でっていうか8番リノベーションメンバーも数人で撮っていることが多いんですけど、今日はねちょっと町番からは僕一人で、それなんでかっていうと、ちょっと今京都にですね来ておりまして、ちょっと急遽収録させていただいているという形なんですけれどもですね、今日はですねちょっとその京都に来て、まあテーマとしてはですね、前回も横浜編で、横浜のリッスンの、長谷川さんとちょっと町と音楽について語り合うという会をやったんですけれども、今日はですね今度京都の町と音楽についてちょっとお話をできればなということでですね、今日ちょっと突撃してお伺いしているこの拠点がですね 4M という、拠点、これエリアとしてはどこになるんですか？
エリアは北大路。
北大路ですね、
はい、
あ、ここそっか、北大路なのか。
北大路のエリアで、まあ、前が北大路通りなんで、
そっかそっか、
で京都にあまり来ない人でも分かるのは金閣寺、はい、
あ、そうね、金閣寺が、
金閣寺から東に1キロ進むとここですっていうのが、
はい、金閣寺エリアですね、
はい、
まさに、はい、なんですぐ近くにはね観光名所がある、ありつつその近くで、まあ、その音楽のためのスペース 4M というところに、来ておりますが、すみません、今ちょっとすでに喋っていただきましたが、今日はですねゲストにこの 4M を、立ち上げられて運営されている鈴木さんに、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。もうすみません、なんか
とっとです、
突撃してしかも機材まで借りてい
やいや
撮らせてもらうっていう、はい、感じなんですけれども、ちょっとすみません、いきなりあれなんですけど、ちょっと鈴木さんの自己紹介というかね、
はい、
まあ、今言ったこの 4M どういう、まあ、どういう、まあ、仕事というかされていて、まあ、今なんでこういう 4M やってるかみたいなところをちょっと自己紹介いただければと簡単に、はいはい、思います。
はい、鈴木哲也です。京都市のここは北区ですね、うん、で 4M という、まあ、4M が 4Music なんですけども、うん、音楽のための複合施設を、ビリッと置かれてやっています。で、まあ、ざっくり言うと、1階がまあ、ライブとか、DJ イベントとか、まあ、音を出しながら、まあ、飲食もできるような、まあ、ミュージックバー的な、ミュージックカフェ的なもの、プラス、まあ、CD とか本とか売るっていう、まあ、アーティストの支援のためのですね、
はい、
スペース。2階が、シェアオフィスになっていて、シェアオフィスはうちの事務所、プラス、結構クリエイティブな仕事をやられてる界隈の方に入っていただいていて、うん、2階は2階で、まあ、チームを組んでですね、いろんな音楽アーティストとかアートのアーティストを支援できるような、形にしたいなと思って、まあ、そういう人に声をかけたりかけてもらったりして、運営しているシェアオフィスです。で、まあ、4階建てなんですけど、3階4階は まだスケルトンで、うん、これからどうしようかっていう余白もありながら、まあ、ギャラリー利用とか、うん、アトリエ利用ができるような形で、まあ、今日その、ね、4階で収録を、はい、していると、
もう何もない空間の真ん中で収録しているのがすごい現
代
だ
なと思って、そうですね、そうそうそう
、はい、ちょっとおもろいですけど、
はい。なんで、4M を、まあ、やりながら、あとは、ペンギンマーケットレコードっていう、はい、音楽のレーベル、まあ、今年20年なんですけど、そこもやっていると、はい、こういうような、まあ、仕事としてはそうですね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
いや、でも、すごいですね。その、ね、なんていうか、今の説明で想像できる人ほとんどいない
ですね。
いや、だって、音楽のための拠点って、なんかまあ、まずそれがいいっていうか、要するにライブハウスでもないし、はい、それこそね、さっき言った、横浜でお話を聞いたレコードバーみたいなお店でもないわけですよね。いわゆるその音楽、まあ、まあ、基本的にはやっぱでもレーベルの拠点っていう感じなんですか？
そうですね。なので、まあ、レーベルとか、その所属しているアーティスト、あと関わりがあるアーティストのために何かできるかっていうところの、うん、結構サポーティブな施設なので、
うんうん、
まあ、やりながら、走りながら、じゃあこれやった方がいいんじゃないみたいなものをやって、たりしてるので、まだ形があるようでないじゃないですね。
いや、そうっすよね。
はい。
まあ、なんかちょっと言い方が正しいかはあれですけど、なんかちょっと街づくり拠点っぽいっていうか、
あ、
ね、まあ、まさにこう、まずは場があって、 で、しかもそこにこう明確音楽っていうテーマがあって、うん、で、まあ、今言ってたその、まあ、1階のメインのスペースっていうのは、まあ、だからそのね、バーでもなければライブハウスでもない、ちょっと広場っぽい空間ですよね。うん、
でもそこはありますね。自分がその移住定住とか、街、
うんうん、
づくり的な商店街活性みたいなのを、うん、まあ、茨城県の、はい、結城市ってとこでやっていたので、うんうんうん、あとはあれですね、宮城県の石巻では復興支援ということをやってたので、はいはいはい、結構そこの流れは組んでるかもしれないですよね、
うんうん、いやそうですね、まあ今ねまさにちらっとお話しいただきましたけど、まあ、鈴木さんはね、なんていうか今はまあ今の主な肩書きは、まあ、4M の運営と、まあ、レーベルオーナーっていう感じなんですか。
そうですね、はい、
になると思うんですけど、まあ、経歴としては多分そういう意味では異色ですよね。
異色ですね。
まあそういう、うん、まあ、特にそういう地域にいろいろ入っていって、まあ、それこそ、ね、さっき言った移住計画で茨城で活動したりとか、まあ、それこそね、僕も石巻に学生時代から行って、まあ、今の仕事につながってるわけですけど、まあ、石巻でも、拠点をね、商店街の中に、立ち上げて、まあ、そこを、まあ、やっていたりとか、ですもんね。はい。はい、いや、すごいなんか、そういうちょっと不思議な経歴なんだけれども、今は、まあ、そういうのを経て、こう、音楽に、こう、まあ、特化っていうかね、うん、しながら、まあ、やってるっていうことですけど。ちなみに、まあ、あれですね、僕とテスさんは、もともとは、だからあれか、横浜、だから鈴木さんは、もともと横浜に今住んでいた。
そうですね。
ですね。はい。で、あれか。まあ、で、横浜に僕が所属している、オンデザインっていう、あ、それこそね、西田さんもこれ、一回出てもらったんですけど、うん、はい、そう、オンデザインのやっている、まあ、横浜アパートメントっていうね、まあ、老舗シェアハウスになるんですかね。そう、シェアハウスの、ね、まあ、なんていうか、まあ、住人でありつつ、なんていうか、マネージャーっていうかね、うん、はい、コミュニティマネージャーみたいな感じでずっと住まわれていて、という感じで、まあ、そういう意味ではね、本当お付き合いとしては長いんですけど、でも、京都に移住してきたのは何年前
は、ね、もう6年目になるんで、はい、丸5年ちょいですかね。あ、秋で多分丸6年になるんですけど、まあ、もともとが横浜にずっと住んでいて、うん、まあ、大学の時からずっと横浜で。
あ、そっかそっか、そうですね。
そうそうそう。横浜市立大って。
はいはいはい。で、そっかそっか。そっからずっと横浜にいたんですね。
そうなんです。なんでね、大沢さんのオンデザインが、はいはい、あるエリア、まあ、関内とか、野毛とか、うん、あの辺のエリアにずっといるっていうところが、で、まあ、そこ、なんで、結構そこってね、面白い人たちとか、結構街づくりっぽいの多いじゃないですか。
まあまあ、そう
です
ね。
なんかそこの影響は多分に受けていて、はい、まあ、そこでも、さっき言った横浜アパートメントっていう、ね、
うん、
ちょっと変わったシェアハウス、うん、シェアスペースの、管理を、まあ、住みながら、オーナーさんと一緒にやってたとか。
いや、本当ね。ちょうどそれ、はい、昨日も話しましたけど、多分ね、元祖コミュニティ、シェアハウスのコミュニティマネージャーって感じですよね。15年前ぐらいにそれやってる人ほぼいないですからね。
はい、なんかそこをね、オンデザインの皆さんと連携したりとか、はい、住民のね、皆さんと連携したり、イベント、あとまあオーナーさんがね、結構そういうのを好きな人なんで、
うんうんうん、
アート系の、はい、イベントをやったりっていうのを企画してやっていたというのが、まあ、自分のその、そういうコミュニティとかのキャリアのスタートではあるので、はい、あ、まあ、そこやって、そこから、さっき言った復興支援で、うん、オンデザインもね、入ってた、石巻市のところを、まあ、僕の前職がヤフーなので、はい、ヤフーの復興支援でやったりとか、して、あとは移住計画って今言っていただいたのは、うん、茨城県が僕出身なんで、茨城県の移住計画を立ち上げて、まあ、そこでやったり、まあ、そこを経て、まあ、コロナ禍の時に、その当時、所属した会社が全国どこでもテレワークでやれるからいいよっていうのがあり、まあ一度その自分の中でもチャレンジで、まあ本当に関西住んだことなかったし、まあ京都のやっぱりね場所が、まあ大沢さんもね拠点の一つなってますけど、ものすごくいろいろ面白かったり自然豊かだったりしたので、であればという形で、まあ、こっちに移住してきたっていうところですね。はい。
ちなみに茨城はどこ出身なんでした
っけ？茨城は、さっき言った結城っていう
町。あ、結城が本当に地元なんですか？
結城の、近隣の町なんですよ。2個隣の町で、桜川市っていう全然メジャーじゃない。なんすかね、その桜川市の南はつくば市。
ああ。
つくば台があるつくば市、はい、で、 右横が笠間って、笠間焼き、
はいはいはいはい、
で北が益子なんですよ。
なるほど、
はい、なんか有名なところに囲まれた全然メジャーじゃない町に映画出身で、まあ、結城氏は結衣ノートって音楽のイベントをね、毎年4月にやってたりっていう、はいはい、まあ、音楽と地域、音楽と商店街みたいなのが結構融合してるものをもう今15年目ですかね、
はいはい、
やっていると。
いや確かにね、なんかそうそう、はい、まあ、いきなり京都の話からそれるけど、そう、結衣ノートの話もね、なんかぜひ聞きたいというか、はい、まあ、めちゃめちゃ大事だと思うんですけど、はい、今ねちょっとご説明いただいたように、こう街中音楽フェスみたいな感じですよね、はい、まあ、だから音楽フェスなんだし、まあ、いわゆるサーキットフェスみたいに近いんですかね。
そうですね、街巡りで、うん、ライブハウスがない街なので。
そうっすね、確かにライブハウス会場って言われてみたら一個もない
です
ね、
はい、そう一個もなくってあとめっちゃでかいホールはあるんですよ。
あ、はいはいはい、
例えば往年の名スターが来るようなあと吉本なんちゃら劇みたいな来るようなものはあるんですけど、カルチャーがあるような箱は全くなくって、
はいはいはい、
でもそういう音楽が好きだからそういう形でやろうと言って、
はい、
なんで場所借りなくちゃいけないんですけど、うん、その結城市っていうところが、まあ、もともと城下町、結城藩、うん、まあ、結構徳川家康の次男かな、はい、が、まあ、結城藩っていうの、御三家、はい、建てて結構繁栄したとこなんで、うん、酒蔵とか、
うん、
あとは着物のね、結城紬って有名な着物の問屋さんの展示場とかいろいろあって、うん、そういうのを借りながら芝生とか酒蔵、うん、あとは神社とかをステージにしてやるっていうものが、うん、当時はあんまり、神社でライブはあるけど神社何個も借りてやるってないんですよ。
いや、まあ、そうっすよね。
だからそこをやるっていうところがなんか面白そうだなっていうのもあるし、うん、あとはもともとは商店街活性から入ってるんで、
あ、はいはい、
そう、結構地域系とか街づくり系でいくとよく、うん、よくある、市役所移転。
あ、はいはいはい、
移転して旧界隈からまあ、ニュータウンの方に移っちゃうと、やっぱちっちゃい結城市って5万人の町なんで、
はいはいはい、
結構インパクトあるんですよね、
うん、
関係する人がもう来なくなっちゃうから商店街とかも、はいはい、
そうっすよね、
でそこが決まったから、じゃあ市街地活性化しなくちゃいけないって言っていろいろやった中の一つの、まあ、今でも続いている作家結衣ノートっていうフェスだっていう感じですね。
いやそう、僕はちょうどね、今年は先週ですか、
先週末、
ね、はい、やられてて、当然ね、テスさんもそっち側
行
ったと思う、はい、僕はちょっと今年予定が合わなくていけなかったですけど、うん、去年ね、念願かなって行けて、なんかすごい僕もなんか感動したっていうか、
ありがとうございます。
なんか、そのやっぱ音楽フェスに行くっていう感じ、まあ最初はね、フェスだからって、まあ誘われたりして、フェスに行く気持ちで行くんだけど、なんかいざその場に行ってみると音楽フェスっていうよりはなんか本当に街の中でのんびりするみたいな、雰囲気感みたいなのはいやめちゃめちゃいいなと思って、あとまた結城の街のスケール感がいいっすよね。
ああ、そうっすね。
絶妙な、うん、何にもないってほどでもないけど別に高い建物もない感じの、はい、まあちょっとこう出ろっと広がる感じの街だけど、割と街中はちゃんとね、さっき言った城があったぐらいだからちゃんと中心があって、はい、です。でしかもね、まさに今ご紹介いただいた一個一個の会場が全部すごいスペシャルっていうか、うん、お寺のね、中でもやるし、うん、なんかお庭みたいなね、ちょっとなんちゃらかみたいなところのお庭でもやったりとかね、うん、雰囲気感っていうのはなんかすごいなんていうか特別な感じがあるし、うん、あとやっぱり街の人たち、結構僕が感動したのはなんかその会場の脇のなんていうか家の人たちが自分のね家の前になんかピクニックシートが引いて、
そうす
ね、なんかまあ飲み会してんだか、なんか自分でなんかね、うん、ハンドメイドのものを売ったりしてんだかみたいな、なんか普通ああいうの街ね家の隣でやられたら嫌だなって思いそうなもんですけど、街の人が結構乗っかってなんか楽しんでる感じもすごいなんかいい雰囲気だなって思いましたね。
あ、そうですね、なんかそのあたりは街の家人が住んでる家とか、うん、お店のすぐ横でやってる歩行者天国させてもらってるので、
はいはいはい、
なんかそういう意味ではオフィシャルで参加していただく方もいれば、まあ、僕らは、まあ、一緒にやるって形で、うん、まあ、独自にね、
いやそう
お店を
なんかね、そう、うん、独自のっかり感がむしろねめちゃめちゃ街づくりっぽいなって、
は
い、
そうそう
っすね、言い方があれですけど、うん、街でちゃんとみんなでやってんだなっていう、うん、いやあれすごいいいなと
そうっすね。だから大沢さんが今ね、新潟でやってるその街とか商店街で行くと、結構同じ文脈でコワーキングスペース作ったり宿作ったりっていうのは、あの派生系でやってるんですけど、まあそことそこを一番その体現する、まあこういう街になったらいいなって、まあ晴れと毛って僕ら呼んでますけど、まあ晴れの日がまあ結ノートで、これが365日続くといいよねというもので、他に街づくりのやつをやってるみたいな感じですかね。
しかもやっぱユニオートがすごいのは、まあ、普通に言ってるとまた失礼ですけど、うん、めっちゃアーティストが豪華ですよね。
ああ、そう
です
ね。
これ変な話、この感じのノリでこの豪華なアーティストインドもまた衝撃みたいな感じが ありますけど。
そうですね。まあ、そこはね、オーガナイザーの野口さん、あの一緒にもう立ち上げからやっている野口さんが、やはりコツコツとやっていて、第1回2回目の時とか僕もブッキング一緒に、その時は立ち上げの時やってたんですけど、まあまずあれですよね、呼んでも来ないですよね、アーティストね。
そうだと思いますよ。
だから少しずつその積み重ねてやっていくっていうところで出てくれる方が増えて、もう今はやっぱ結納としてくれてる方も多いし、あとはまあ他のフェスとやっぱ違うのでかいと思うんですよね。酒蔵でやったりお寺でやったりとか、まあ
雰囲気がいいですからね。
はい、あとはあの地元の名産の結城紬を着てもらったりっていう、他のフェスなんですかね、そのステージ組んでどっか行ってみたいな感じではないから、覚えてもらいやすいっていうのは非常にあるっていうのと、あとまあ街づくり文脈で結構近いかもしれないですけど、うん、あの今なかなかできてないですけど、初期の頃はアーティストの方々に前乗りか後乗りを宿泊に出させてもらって、街を案内してたんですよ、スタッフが、酒蔵とか、でそうするとやっぱ好きになってくれるじゃないですか。で、あの当時の方とかと、あのそう酒蔵の当時の方と喋ったりとか、あと店屋のあのご主人と話したりみたいなところがあって、じゃあまた街好きになって出るよって、うん、まあ、結構ねリピートしてくれるアーティストが多いので、まあやっぱそうやっていかないと僕らはね、あの大資本のフェスには負けちゃうから、僕らなりのやり方でやってるってところです。
めちゃめちゃ、いや本当ね、めっちゃいい、まあ、フェスっていうか、だからもう僕の中でフェスっていう感じとも違うっていうか、うん、まあミュージックフェスティバルですけどね、うん、なんかそういい会ですよね、はい、
うん、
でもな何年やられてるってい
う、もう今年が14年目かな、
すごい11、
12、あ 13回目か、まあ、あの今ちょうどポスターがね、うん、ポッドキャストのとかね、一番左が10年目なんで、
なるほどね、
10年目11、12、13、そうですね、この時14年目で、まあ、大沢さんが今言っていただいた音楽フェスっぽくないっていうのは、あのこれを始める前にその前身がマルシェがあったんですよ。ゆい一っていう、
あ、まあ、まさにマルシェ感ありますよね、
はい、でその時には、100組ぐらい出展者がいて、うん、で神社の境内がフリーの、音楽ライブのスペースになって、うん、あとはクラフトの位置みたいなのもやってたんで、はい、そこの名残はあるかもしれないですよね。
いや、なるほど。ちなみにこれで最初そのじゃあ最初始め立ち上げた時に、はい、やっぱその、まあ、今まさにだんだん音楽よりっていうかねって話ですけど、その音楽にやろうみたいなのはやっぱ鈴木さんがなんていうかそういう風なやりたいっていう感じでやってたんですか。
あ、音楽フェス特化型でやりたいっていうのは今オーガナイザーやってる野口さんで、
はいはい、
で音楽大好きなので、でその時に、ゆういちっていうのをやって、その中にも結構ヒップホップのアーティストとか呼んでたんですよ。デンガリュウさんとかね。なんか結構こういうのやってたんですけど、はい、やっぱチケット取ってそれを特化するとまたやれること広がるじゃないですか。
はいはいはい、
でそれをオーガナイザーの野口さんがやりたいっていう形で、まあ言って、その当時僕が、あの、いろんなところでフェスの立ち上げの手伝いをしていって、うん、珍しいとこだと島根の沖ノ島でフェス立ち上げやってたり、あとは石巻とかだと、あの、ハイスターなどの皆さんと東北ジャムっていうのを立ち上げていたので、
新潟の人はハイスターゆかりや。
ゆかりね。で、その当時の、その、やり方とかノウハウがあったんで、まあ、じゃあ立ち上げるんで一緒にやってもらえませんかって言っても、僕ももちろんやりましょうって言って立ち上げたのが、ゆいの音なんですけど。
なるほど。
はい、あの最初はね、まあ、ブッキング、あと会場どこするとか、
いや本当、いやそうだから、なんかまあまあこれね、ちょっとだんだん京都の話に寄せていきたいんですけど、うんうん、結局そのだって別にテスさん自体は音楽の仕事をしている人なわけでは本来はないっていうか、ね、はいはいはい、本業ではないけど、うん、ああでもまあもともとでもね、バンドやってらして、はい、そうあのね、鈴木さんは結構あのゴリゴリにやってたバンドのね、あでメジャーデビューも
いやメジャー
メジャーっていうか、うん、そうか なんと今のやってるペンギンレコードから、はい、ペンギンマーケット
レコードから、マーケットレコードで、
はい、出してたとかって、まあまあ、だから元バンド、まあ元っていうか現、うん、スピレーですと思いますけど、まあバンドマンでやって、まあそういう延長でやっぱ音楽が好きで、
はい、
っていうのでやっぱ音楽に関わる、うん、そういうの、なんていうか広がりでそういうフェスの手伝いとかをやってるっていう感じの経緯ですね。はい、いやいや、なるほど、なるほど。で、まあそういった活動を、まあずっとやってて、で、ちょっとすいません、さっきちらっと話出てましたけど、はい、でも、そこでじゃあ、拠点を構えようみたいなのは、茨城ではなくて、今、京都みたいなのは、京都はね、最初は なんかきっかけみたいなのあるんですか？
きっかけで言うと、まあ拠点を持とうみたいなところは、うん、全然なくって、うん、まあなんでかっていうと、そのコロナ中に、移住してきてるってのもあるので、なんで場所持って何かやるっていうまで世の中がどうなるか分かんなかったんで、最初そうじゃなかったんですけど、まあ京都自体はまあ今の大沢さんみたいな拠点としてはあったんですよ。いろんな仕事も、移住計画とかの仕事とかもあったりしたんで、よく来てたっていうのがあって、で、そうするとつながりもできるじゃないですか。だから京都面白いな、プレイヤー面白いプレイヤーいっぱいいるなっていうのがまず感じたことと、あとはやっぱコロナ禍の時ってやはり家の中でずっとテレワークで仕事してたから、じゃあ住環境というかやっぱ自然が多い方がいいよねっていうところで、やっぱ鴨川がねあるんで、来るたびに鴨川行ってたから、あ、じゃあ住んで鴨川近くだといいよねってなって、今住んでる北区にはなってるんですけど、
もうね、テスさんのインスタのストーリーに毎朝鴨川ランのね写真が上がるのを見ると、あ、でね、そもそもだからね、鈴木さんはこう、なんていうの、まあ僕はまさに多拠点みたいな感じやってますけども、はい、多拠点もいいところ、多拠点先輩みたいなね、感じで、もうまさに点々と、だからいつもどこにいるかわかんないみたいな中で、うん、でも割とこの数年は京都に腰を、
ね、そうですね。
落ち着けつつ、はい、だけどまあ今でも言ってかなり色行き来してますよね。
そうですね。いろいろ仕事とか、あとツアーとか、レーベルのツアーとかあるんで。
うん、ああ、なるほどね。そうそうか。そう。まあだから京都にいるかどうかを、その鴨川ランの写真
で見てね。そうそうそう。
あとね、タスクコーヒーの。
はい。飲んでね。いや、いいコーヒー屋さんがあるから。はい。
そうそうそうそう。知るっていう。うん、はい。ですけど、で、まあそうですね。で、それで京都がまあいいなっていうので、でもその時は別に、だから音楽、京都で音楽なんだみたいな感じ。あ、でもそうか、レーベルは割とそのタイミングで。
そうですね。レーベルは2016ぐらいから徐々に、僕が2代目なんで。
そうか、だから京都に来る前から引き継いでたんですね。そうです。
引き継いでやっていて、で、リリースとかもしてたんですよ。で、はいはいはい、こっから本格稼働させるって時にコロナが来て、やっぱ時って音楽界みんな止まっちゃったじゃないですか。で、いたんで、あんまりリリースとかもなく、はいはい、まあそこで場所が変わって京都で、で、かつ、そこからだんだんみんな音楽活動も再開するようになった時に、やっぱり京都の場所で音楽やると、やっぱりいろんなね、チャンスが多いし、ペンギンマーケットレコードって所属の9割ぐらいのアーティストがインストゥーメンタル、歌なしなんですよね。ってなると、やっぱ世界に向けて届けるっていうところに障害がないので、障壁とかがないから、いい音楽だったら聞かれるとなったんで、であれば、なんか世界中の人が注目するし、来るし、
まあ、なるほどね。
っていうものがあるんで、京都でやった方がいいんじゃないかなっていうのが、まずあるのと、まあ、そのために場所持った方がいいんじゃないかなっていうのがあって、で、結局、まあ、紆余曲折がありながら、まあ、本当は有機機でレコード屋出すっていう案もあったんですよ。
あ、本当ですか、
うん、あったんですけど。
それっぽいっすね。なんか、有機レコード、有能と流れでね。
そうそう、有能と流れで、まあ、それはローカルで、地域文脈で、それもやりたかったんですけど、うん、まあ、物件のちょっとね、ご縁がなくって。
なるほど、なるほど。
で、その有機でやろうと思ったけど、そこの契約まで至らず、まあ、じゃあどこでやろうって時に京都で、まあいい武器が出てきたんで、今、その流れでやって。
でも今の話だと、まあまあそもそもまずちょっとレーベル引き継いだってのは結構、
大きい。
面白い話ではありますけど、まあね、まあ、なんやかんやってそのレーベルをじゃあ僕がやりますって言って、やった時点で別にこういう拠点をやるみたいな ことはそんなにイメージはして、
いやしてないですね。あのレーベル持って拠点っていうのってあんまりなくて、
まあまあまあそうですね、
ただ
そこはセットなもんではあんまないです
よね。そうなんですよね。ただ海外とか、うん、のレーベルとかは拠点レコーディア持ってたりとか、うん、あと関西は結構多かったんですよね。京都も京都いろいろいいレーベルありますけど、バドミュージックっていうジズとかナモアとか出たり、はい、っていうところは店と併設したりとかーバーとかね、はい、っていうので結構有名だったし、あとは、ホームカミングスが所属してるセカンドロイヤルなんですけど、セカンドロイヤルもレコード屋と、あとは、まあ、ビールとかね出したりみたいなところが
そうなんです、ね、
で結構関西のところはレコード屋がレーベルをやるみたいな、
あなるほどね、
とか
確かにレコード屋さんがレーベルをやるっていうのは確かに、はい、
レーベルやったりレーベルがレコード屋やったり、ね、音楽のカルチャーっていうのがあったんで、結構京都でやるときにはやっぱなんか場所持ってやるっていうところはすごくいいかもとは思ったんですよ。
あ、まあ、自然になんかそういうのイメージが湧いてくる、
はい、そうイメージがあっても先行してやられてる素晴らしいレーベルの方々がいるので、
面白い、はい、っていうかちょっとこれそもそもなんですけど、うん、聞いてる人がまずレーベルが何か知らない人いそうだなと思って、はいはい、ちなみに、まあ、今ね、はい、特に最近もう完全にレーベルに今専業にこの春ね、はい、春ですか、
も
う
春
つい最近ですね、はい、なられてますけど、そのレーベルの仕事っていうのは どういう仕事なんですか。
音楽レーベルっていうものと、うんうん、あとは皆さんがこう想像したやつ芸能プロダクションみたいなのあるんです、うん、芸能事務所みたいな、
はいはいはい、
が機能が2つあって、音楽レーベルは、音楽今はね CD とか、まあ、配信の方が多いですけど、うん、デジタルの配信をやる上で作品をどういうものを出せばいいか、アーティスト と,、はい、話し合いながら作ってプロデュースして流通させるっていうところが、うん、まあ、プロモーションも含めてですね、それはレーベルの仕事で、それで、きちんとビジネスするっていうのがレーベル、はいはいはい、で芸能プロダクションみたいなところは、ライブのブッキングしたりとか、うん、あとは何かで音楽映画音楽で使われますとか、あとはクライアントワークも結構あるんですよ、こういう曲作ってほしいみたいな、
それもレベル側に依頼来るもん
ね。そうですね、そこがまあプロダクション機能があって、
問い合わせは一回受ける
わけですね。で今はレーベルとプロダクションが合体しているものが多い、ですね。まあいろいろ間口が広くていろいろやれた方がやっぱビジネスとかチャンスとかも広がるんで、それでまあうちもだんだん、もともとは流通だけで、うん、あとマネジメントとかはもうバンドがそれぞれでやればいいよってスタンスだったんですけど、うん、今はもう一体型で、やるアーティストが多いですかね。アーティスト側が望めばそれはやるって感じになってます。
はい、じゃあ変な話レコーディングの段取りとかもするんですか。
レコーディングの段取りとか、まあ、コートローとかはあるんですけど、はい、まあ、うちのレーベルの所属してるアーティストってやっぱもう熟練の方が多いから、ね、レコーディングはもう流れ分かるわけですよね。
俺がやる
っつって。そう、僕らがセッティングするよりは、はい。で、あとはそれよりも予算このくらいかけてとか、じゃあ何曲、アルバム作る、うん、次シングルとか、いつ配信するみたいな、そっちの方を一緒に話すものが多くって、なんか内容としては、僕らのところでも、そんなに、なんですかね、これをこうやんなくちゃいけないっていうよりは協業で作っていくみたいな感じですね。
なるほど、はい、いやでもなんかそうやって聞いてるとなんか、まあ、音楽の仕事って多分みんななんかすごい特殊な仕事っていうかね、はい、なんかまあまあ特にやっぱミュージシャン側はイメージしちゃいますけど、はい、そのレーベルの仕事とかってまあちょっとめちゃめちゃ暴論かもしれないですけど、ちょっと街づくりとかに近いっていうか、ちょっとマネジメントっぽい感じでいくと、うん、はい、なんか街、まあそれこそ有機とかでね、移住計画とかやられたりとか、これ、まあ、石巻とかいろいろやってたようなことのなんか延長にあるように今話を聞いてるとだんだん聞こえていきますよね。なんか
そうですね、なんか音楽特にヒップホップとかってあれじゃないですか、うん、自分の地元、
いやそうですね、
やっぱ ネーバーフットをどうやってこう盛り上げるかみたいなの、うん、あれの姿勢僕かっこいいと思ってて、
あ、いやいや、なるほど、ね、
なんで京都にこの拠点を構えた時にはもう京都で盛り上げようみたいなものはアーティストのみんなと言ってたりするし、まあ、京都所属の人たちだけじゃないんですけど、うん、基本 それぞれの土地でそれぞれで企画って盛り上げるみたいな、街づくりと結構音楽やってる人が連動してることが多いですよね。
あ、うん、あ、そう、ヒップホップ業
界だと。ヒップホップ、だけじゃなくて、例えば京都とかでも京都盛り上げようっていう、街づくり系の人と音楽のアーティストも結構近い位置にいて、で、例えば京都市が主催している街づくりのイベントに音楽のアーティストが出るとかって結構あるんですよ。京都市役所前でよくやったり
する。京都独特なんですか。
いやーでもなんか京都は いや東京だとあんまりそれって何々区の何々祭りとかになるんですか。
まあね、確かにね。
で京都はなんかやっぱコンパクト
そうか
コンパクトだからいろんなそのクリエイティブをやってる人とか音楽をやってる人たちが近いし、じゃあ一緒にやろうみたいな形が多いような感じはします。
それめっちゃおもろいっていうか、いや今だってね、そのいや京都で音楽とね、まあ街のことやってるのが近いんですよって言われても、うん、僕あ、いやそうっすよねとはやっぱ思わないっていうか、うん、いやそんなのあんま聞いたことないですけどねとしかやっぱ思わないですけど、やっぱそれぐらいなんか独自のカルチャーって感じですよね。
そうですね。だから文化みたいなところは結構大切にするのが多いかなと思いますね。あとはアーティストとかでもね、要は京都でバンドやっててもやっぱ活躍してくると東京に行く人もいれば、
う
ん、いや
まあまあそうですよね。そうなっちゃいますよね。
でも普通考えたら、まあ僕らのその界隈はもう京都でやるみたいな。うん、東京は、
ねう
ん、まあライブに行くまた帰ってくるとか。うんもそうだし、あとなんかアーティストの方が京都に移住してくるのは、まあ、ね、うん、僕とかも、レーベルでそうですけど、まあまあ、多いですよね。全然話って言うと、その、レイヤー変わっちゃいますけど、うんうんうん、京都音楽ってくるりがね、はいはいはい、やってる音楽に、京都に引っ越してきた、はいはい、移住してきたアーティストが出るみたいなのあるんですけど、はいはい、チャゲアスのアスカさんとかね、
はい、
出て、
すごい
前回出て、いや、京都に今住んでて住ましてもらってますみたいなのを言って、とかありますからね。
なんかそうそう、まさに、で、今日ね、やっぱ、その、鈴木さんと話させてもらうにあたって、うん、やっぱ一番聞きたいなと思ってたのは、まあ、まさにその、だって、要するにレーベルみたいなものって、なんだろう、例えば野菜とかと違って、野菜はほら、やっぱどこどこ産の野菜っていうことに、まあ、淡路島の玉ねぎみたいな感じで、それに、まあ、価値があるっていうか、まあ、同じものでも取れた場所で、やっぱり、まあ、価値とか意味が変わってくるわけじゃないですか。でも、変な話、音楽とかって、別に、まあ、少なくとも CD とか、Spotify とかで聞いてる限りは、どこ産かどうかって、まあ、みんな気にしないじゃないですか、普通はね。
はい。
だけど、って思うと、まあ、ね、さっきおっしゃったみたいに、じゃあ最終的にはやっぱそのネットワークが広がりそうな東京が一番市場最上やんみたいな話に、まあ特になりやすい気がするんですよね。
そうですね。
でもそんな中で、やっぱり街でレーベルをやるっていうことがなんでいいのかみたいなのっていうのは結構こう不思議だなと思うんですよね。まあでも今ね、まさに話してくれてたような、そのまあ街側からのこうサポートみたいなのがあるみたいなの。でもそうですけど、はい、まあでも実際こういう拠点とかもね、やっぱやっていると、その街でやっぱ音楽やる価値というか意味みたいなのって、うん、まあレーベルも含めですけど、どうなんですかね。なんかやっぱ、なんて言うんだろう。街、ね、なんていうか、まあライブハウスがありゃいいっていう話でも、うん、まあそうそうですね。だから街に音楽があればいいってなると、やっぱライブハウスがあって、そこに、うん、ミュージシャン呼んできたらいいじゃんみたいな話にもまあ、うん、なりかねないわけですから。でもそこでなんか自分たちでこう音楽を発信していく良さみたいなってどういう感じなんですかね。
そうですね、まずただ音楽の裾野を広げていきたいっていうのはレーベルとしてはあって、うん、やっぱ音楽聴く人が少なくなるとやっぱり困るし、まあ、悲しいじゃないですか、まあで、間口を広げたいなっていうところがあるんですけど、で、今はその拠点を持ってやるっていうところに関して言うと、うん、まあ、ライブハウスもクラブも僕ら、行くし、
はいはいはい、
使わせてもらってイベントとかやるじゃないですか。はいはい、だからそこはめちゃくちゃリスペクトしてるけど、はいはい、なかなかそこに行けない、行きづらい人っていうのもいるんですよね。あと昔言ってたけど、ライフステージが変わって行けなくなるみたいなのが多分にあって、だそういう時に音楽聴きたいけどこぼれ落ちちゃう人がいるっていうところを、僕らが下支えすることによって、うん、僕らが好きなライブハウスとかクラブに行く人の総量が増えるとか、うん、あと音楽聴く総量が増えるといいなっていうのが、やっぱり街と音楽の接点を作るっていう、うん、まあ、この場所の意義かなとは思っているので、うん、まあ、僕らのところライブハウスでもないし、クラブでもないし、
うん、
かといってカフェでもないんだけど、ちゃんと音楽が聴けて、たまにライブが見れて、カジュアルに音楽に触れられることができるみたいなものを、うん、やっているっていうのは、まあ、そこからなのかなとは思います。だから街づくりとね、結構近いか、まあ、街にもうちょっと音楽が、僕らが思ういい音楽を、ハードルを低く提供できる場所があれば、 それってあのみんな音楽嫌いの人そんなにいないじゃないですか。
まあまあそうっすよね。
そう。
音楽もう耳塞いでもう音楽やめてくださいって言ったことはあんまないですからね。
いないっていうところは本当に広い裾野があってっていうところは、はい。
いやね、なんか、うん、まあそれこそ前回っていうかこの間ね、はい、そのリッスン横浜でレコード版のリッスンのね、うん、長谷川さんと話した時もやっぱりその街の中でこう音楽が鳴ってるこう、うん、イメージみたいな感じがすごい豊かみたいな、
はい
うん、話してましたけど、うん、なんかだからまさにそういう、ね、街での音楽の触れ方とか、まあ、それ聞く側もそうだし、
はい、
がのバリエーションが増えるみたいなこともそうだし、うん、逆にレーベルをねやってることによってこう演奏する側の人がなんかその、まあ、音楽をやりながらまあ暮らしていくっていうか、うん、音楽ので活動していくっていうことの、うん、なんていうか、
はい、
まあいわゆるね、なんかめちゃ売れるか売れないかみたいな、
はい、
ね、みたいな世界観じゃないところでも価値、いろんなやり方があるみたいなバリエーションが増える、
うん、
なんかそういうことにやっぱつながっていくんですかね、京都で。
いや、京都はそうですね、バリエーションは、だから音楽ってジャンルから入らない形で音楽のアーティストに触れるっていう、まあ、さっき言ったイベントもそうなんですけど、うん、で、今、その、今日大沢さん来ていただいてるこの 4M では、うん、今京都グラフィーの展示やってるんです
が、はいはいね、
京都国際写真祭、
うん、
結構ねあの10年以上やってて、
いや京都グラフィーもまためちゃめちゃ
めちゃいいっすよね、
ファンも多いです
し、ね、でそうすると、まあ、今回うち あのアーティスト吉坂岡田が写真も撮るんで、うん、その展示をやってるんですけど、うん、写真接点で音楽に触れるっていうこともあったり、ね、あとは京都グラフィー接点にうちを知ってもらうっていうのは、うん、まあこれ結構京都でいろんなフィールドでやってる人がいるからこそできる複合のね、技かなと思っていて。
いや、確かにそれめちゃめちゃ京都っぽいって感じしますよ、ね。
はい、はい。そうですね。うん、なんかそこは、あるかなとは思っていて、なので多ジャンルから音楽っていう方で、まあ音楽を好きな人に音楽がいいよねっていうのは、これはまあ結構、成功法ではあるんですけど、うん、やっぱ広がりから考えると違うとこから音楽を知ってもらうっていう方が、
いや、なるほど、
やっぱ広がりあるじゃないですか。そういう意味では京都はそういう動きがアートもあれば、あとお寺でライブ やれたりとか、
はいはいはい、
いろんな接点が あるあとアート活動やってる人が多いとか。
なるほどね、うん、なんかそうですね、まあ今ほら新しい音楽に出会うのって大体ほら、はい、Spotify のこう、はい、ね、プレイリストとか、うん、おすすめみたいな感じで、はい、要するにそれこそだから別に場所に関係ないというか、うん、なんか勝手にアルゴリズムで入ってくるみたいなのが多いかもしれないけど、はい、音楽の聴き方として、はい、でもなんかむしろ街で音楽に出会えるみたいなのってすごいいいっていうか、うん、
いいですよね、
なんかねすごい不思議っていうか、まあでも本来そういうものな気もしますよね。
そうそうですね、なんかそこはあるとは思いますね、うんうん、
それってでもなんかほら僕まあたまにここの番組で話すんですけど、発祥の地って結構ジャンルであるじゃないですか、はい、あのテクノだったらデトロイトみたいな、はい、なんかだから京都だったらこれみたいなのを作ろうとかそういう感じでもないわけです
ね。そうですね、
それもちょっと不思議ですよね。
そうですね、ただ発祥はねあれですけど、ただ京都に好んで京都に住みながら世界に向けて活動するアーティストとかが、まあいたりするし、うん、増えてほしいんですよね。
だからまあ音楽のジャンルっていうか京都的なスタイルの音楽のやり方、はい、
うん、
活動の仕方みたいなのはなんかありそうですよね、
うん、
実際そういうのは結構広がってるかもしれないですよね。
あ、そうですね、
全国でも、
うん、まあいろんな仕事もそうですけどね、やっぱ住みたい場所でね、住みたい仕事やりたい仕事やってるできるのが人生めっちゃいいじゃないですか、
うん、
だからそこもあるし、あとはその東京、別に東京一極集中がという話をするつもりは僕はあんまないんですけど、うん、だから京都に住んでるから東京でできないプラスアルファの活動ができたら、それってい
や、そうっすよ
ね、いいじゃないですか、
まあ、勝ち負けじゃない、
勝ち負けじゃないっていう、どっちか色の話なので、なんかそれができるんだったらいいし、まあ、そのためにその拠点場所が生きるっていうのはあると思うんで、
いやそれはめっちゃ、いやめっちゃいいし、なんかまあ無理やりあれですけど、やっぱそういうのやっぱ新潟とかにもあったらめっちゃいいなと思いますね、うん、まあ、新潟だけですけどね、なんかそういうのはどの町でもあるべきっていうか、あってもいい、
そうっすね、なんかそこが、なんか場所とかだと逆に大沢さんとか僕らがやってる町づくりの方が先行してコワーキングとかコミュニティスペースであるじゃないですか、 で、音楽から入ると結構、まあ、ミュージックバーとかめちゃくちゃ僕も好きで行くんであれなんですけど、うん、まあ、そこを成り立たせるのって結構経営的に難しい。
まさに好きじゃないと絶対にやれない仕事
の一つです、ね、やれないですよね。で、僕らもその場所を持つときにある程度余白を残しておいた方が、うん、いろんな事象が起こったときに対応しやすい、まあ、これ次やればいいよねみたいなものがあって、うん、はい、ご縁があってビル一棟借りてるんですけど、
それもすごいですけど、
本当オーナーさんにご協力いただいてはあるんですけど、でも1階がそのフリースペース的な、なんですね、ライブもできて、でもカジュアルにしたいっていう形になると、うん、じゃあどこで収益取るのって形になると、まあ、2階のシェアオフィスがやっぱ結構支えにはなってたりするので、うん、うまくやっていかないと持続可能性がないから、うん、まあ、その辺を悩みながら試しながらやっていくっていうのがあるんで、結構街づくりに近いかな。
いやいや、そう、うん、まあもう今日ね話聞いてたら本当そういう感じだと、まあ変な話だから、まあ今すごい音楽の切り口で喋ってますけど、うん、まあ別にアートでもほぼ同じかもしれないし、はい、なんかいやこれやっていきたいんだけど、なんかまさに勝ち負けの世界だと勝ち側に乗れないかもしれないから、じゃあやめるかみたいなことじゃなくて、うん、なんかね、自分のやりたいこととかクリエイティブとかを、はい、やりながら、でもそれで、まあ、飯食っていくというか、暮らしていくためのやり方を、
ね、
はい、むしろ地方で実践できる時代が来てるんじゃないかっていう感じですよね。はい、
そうですね。あとは、まあ、シンプルに自分が住んでるエリアなんで、この辺は、
うんうん。
住んでるところに面白いところがあればいいよねっていうのが、
もうまさにそうですよね。
なければ自分で作るっていうのも、あるし、今お客さんとかも、やっぱ近所の人結構来てくれるんですよ。
うん、
で、こういうとこあったら、よかったと思ったから来ましたとか、気になってるから来ましたって、すごく嬉しいじゃないですか。だから半分、お客、来てくれるお客さんの半分から6割、まあ6割ぐらいは、本当近所の人がリピートしてほしくって、あとは、まあ、せっかく京都来て音楽が好きだったら、ちょっと寄ってみようって場所になると、
うん、
なんか僕らがここでやってる意義っていうのは、
めちゃめちゃいいっすね。
あるし、京都の人だったら多分ね、わかる、まあ、金閣寺近くとか、この辺って、
はいはい、
商売があんまり成立しないと言われて
まあそうなんですよね。京都のなんか、いわゆる街中のね、はい、いわゆるニュースとかでやってる外国人の人がいっぱいいて、みたいな感じとは、まあ、全然違うん
ですよね。違うんですよね。はい。
ちょっと郊外っぽい雰囲気ですよね。
そうです。郊外なんで、人の流れがあるから作るんじゃなくて、まあとりあえず作って人の流れ、あればいいなって頑張るっていうスタイルかもしれないですね。
いや、本当、まあそういう意味ではすごいずっと一貫してますね、FTSさんの、はい、やってることっていうのは思想というかね。はい、
うんうんうん、
いや、それめちゃめちゃ面白い。まさにね、はい、てか、テストのほら、もともと僕すごい好きな、はい、ほら、音楽で飯を食っていくでしたっけ、
はい、はい。働きながら音楽活動するって。
はいはいはい。ね、あれ、今もウェブで。
今読めますね。
読めますもんね、うん。それもね、ちょっとぜひ聞いてる方ね、はい、読んでみてほしいんですけど、はい、まあ、まさにね、ミュージシャンで、うん、勝ち負けじゃなくて、はい、でも音楽活動を、要するにね、もう中年になったから、もうバンドやめるか、じゃなくて、はい、どうやって食っていくのかみたい、まあ、食っていくのかっていうか、どうやって生活と音楽をこう両立させていくのかみたいなことをね、語ってた、いろいろね、ミュージシャンにインタビューする。
はい、
あれは、ロストエイジとか、
トーン、ね、そうですね、トーンの山崎さん、ロストエイジ、ゴミさんとか、あと、マーソンザキ
の
山崎さんとか、まあね、僕らの界隈だからインストが多いんですよね。ライトとか。
でも、その人たちこそ、一番実、はい、まあ、昔から実践してやってるし、はい、やっぱそういうのに今、希望を見出してる若い、まあ、ミュージシャンと言えなくても、はい、まあ、音楽活動している若い人たちはいっぱいいると思いますけどね。
いや、いいっすよね。うん、特に、まあ、僕らの界隈のインストとかって、やっぱ海外にツアー行く人も多いから、
うん、
ライトもそうですし、その時も、トーンもね。
はいはい。
だからそこ、そういう人たちが、まあもちろん他でも仕事やりながら続けてみたいな感じでね、いけるといいなとはね。
いやいや、はいはいはい、じゃあちょっとね、なんかそういう、まあなんか繰り返しですけど、なんかこの話は本当音楽だけに限らないっていうか、うん、やっぱ自分がこれやりたいなって思った時に、はい、なんかそれだけでやんなくていいというか、はい、まあそれだけでってこともないんだけど、はい、なんか、はい、いろんなやり方があるみたいなことを、
そうですね、はい、
なんか、まあ、テスさんなりね、うん、ペンギンマーケットレコーズもそうだし、はい、この 4M を見ててもなんかすごい勇気もらえるなっていう感じがするんで、はい、ちょっとね、ぜひ聞いてる方、まあ京都なんたら、いや本当ここに来るために京都に来ても僕は全然来てもらってもいいぐらい、すごい面白い、
はい、
ね、 取り組みだなと思うんで、ぜひ来てもらえるといいかなと。ちなみにちょっともうすいません、
はい、
長引いちゃってあれなんですけど、うん、最後になんていうか今後こんなことやりたいみたいなのとかってありますか？
今後、あ、そうですね、なんかここ建てた時に、うん、あればいいな、京都でやってワンチャンあればいいなっていうのは、うん、めっちゃ有名な世界的な DJ がフラッと見に来て、うん、ちょっとやっていいって言われて、でお忍びでやってて、はいはいはい、普段来る人たちが来たら、はい、めっちゃすげえ DJ いるじゃん、はい、っていうのはなんかやりたいなと思ってるんで、まあそうなれるようにまずは認知してもらって世界中の人がここに来てもらう、
うん、
で交わってもらうのもそうだし、まあ、レーベルとしては世界中の人が来る、あと日本中の人とか、うん、まあ、近所の人が来れば、うん、うちのレーベルのアーティスト知ってくれるじゃないですか、あ、こういう音楽もあるんだみたいな感じの、この場を持つことによってできるその引き込みと、あと送り出しみたいなものをより一層やっていきたいなっていうのは、
それめっちゃ
ありますね。
むしろ世界に標準定めんなら、はい、東京より京都でしょみたいな感じってめっちゃいいですよね。
そうですね。なんかそこは狙ってね、やりたいし、京都で、で、昨日もちょっと別途で話しました。京都でライブやりたい人めちゃくちゃいるけど、京都は集客難しいから、大阪とかになっちゃって、京都でやれない。けど、観光で来るみたいな感じなんですよね。であれば、ある程度コンパクトな、形で興行を成立させて、京都でやりたいやつは京都でやってもらうっていう。で、京都に住んでる人は、スペシャルなライブがたくさん見れるよっていうと、住んでる人もいいじゃないですか、僕らも。
それめっちゃ、てかそれ、ちょっとあれに近いけど、僕横浜でちょっと似たようなことをいつも思ってて、うん、
はい、
結局僕最近ね、ジャズよく聞くけど、はい、そのね、いわゆる有名なジャズミュージシャンが来日した時に、はい、ほら、横浜に最近ビルボードが、ね、できましたけど、はい、あそこで来日ミュージシャン、ジャズ、大物ジャズミュージシャンのライブってあんまやんないんですよね。はい、それなんでかって言って、やっぱ東京でやると、もう、まあジャズってそんなね、うん、なんかパイがないから、はい、ある程度そこでもう行きたい人東京で行っちゃうから、わざわざ横浜公園に来るまでもないというか、横浜の人も別に東京に行けちゃうから、うん、みたいな、なんかそれこそ横浜スキップみたいなのあるなと思ってるんですけど、うん、まあ逆にまあメインのいっぱい集めるのはそっち側で、はい、まあ今言ったら東京もしくは大阪でやってもらって、はい、そうじゃないおもろいプラスアルファみたいなのを横浜とか京都でやるとか、はい、まあそれこそ別に新潟なんて別に2時間ぐらいで来れるんだからね、うん、ちょっと1日プラスアルファで新潟来て、あ、でもね、新潟にね、トムゲレロ、
おお、トミゲレロ、
トミーゲレロ、
はいはいはい、
トムモレロと今一緒、トミーゲレロはサーフ、
ああいいっすね、
ね、トミーゲレロが新潟に来日公演するときに大体新潟回るんですよ、
お、
しかもそれもライブハウスじゃなくて、この間も教会っていうかお寺みたいなところでやったりとか、まあそれ新潟に多分仲いいプロモーターの人がいるからだと思うんですけど。あの感じめっちゃいいなと思
って。いやーでもそうっすよね。土地が持ってる資産で必然性があるとやれるじゃないですか。例えば隣とかでもね。
うん、
横浜も多分それはあるんだと思うけど、
うん、
同じライブハウスとか、ビルボードとか箱でやると東京とあんま変わんないですよね。
そうなんですよ。
そう。
ね、だからこれまさに勝ち負けが発生してるじゃないですか。箱でやる限り。
うん、
だけど、そうそう。だから新潟で変な人、トミー・ゲレロのライブ来る人って多分めっちゃ少ないわけですよ。多分数十人ぐらいだと思うんですけど、うん、それでもまあアーティストも、多分むしろその特別な関係性でやれるのが多分楽しいと思って毎回来てくれるし、
そうっすよね、
なんかその感じはね、なんかもっとバリエーションは
バリエーションもっとやりたいですよ ね、
あっていいなっていうのはめっちゃイメージは湧きました。いや、ちょっとめっちゃ楽しみですね。
いや、もうそこはね、頑張ってやってきますんで、
皆さ
ん、
まあそういう意味ではね、はい、まだあれ今オープンしてどんぐらいですか？今
オープンしてグランドオープンが7月なんで、まだ1年経ってないんですけど、はいはい、一応プレオープンでアイドリング期間中が5月だったんで、
あ、じゃあちょうど1年ぐらい、
まあ、そうですね、人を呼び込んでからは1年ぐらいっていうふうにはなるんですけど、まあ本当試行錯誤ですね、まだね、
うん、いや、
は
い、まさにね、そういう意味では生まれたてですから、うん、なんかここからがめちゃめちゃ、
はい、
まあなんだったらね、なんか一緒にやりたくなるぐらいのね、そう参加しながら、
ああ、もうぜひ、
ね、はい、こういうところがどうなったらいいかを考えるみたいなのもできそうなのも含めて、すごい、
はい、
なんていうか、楽しい場所ですね。
余白ね、よくね、建築も、まあ、はい、余白が大事で、
余白ね。
余白めちゃくちゃあるんで、みんなやりたいことがあれば、連携してできると思う。
それめっちゃ、はい、うわ、なんかそれでの新潟の、はい、交流とかやりたいな。
いや、本当にね。
ちょっと確かにそれやりましょうよ。う
ん、
ね、新潟の音楽好きを、
はい、
新潟の音楽をこう、あれして、するっていうのをぜひ。うん、 はい、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたが、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとね、ぜひ聞いてる方、京都に来た際は、
はい、
それこそね、金閣寺観光のついでに来れるっていうか、まあ、むしろここ来たついでに金閣寺
行けるっていう。金閣寺、あと大徳寺ね、お茶で有名な、そこの間なんで。はい、どっちも寺見れます。
普通結構京都で金閣寺行くって、まあ、よくなんていうか遠いじゃないですか。だからなんかみんななんか遠いけどもスポットでピッて行ってピッて帰るみたいな、ね、そう感じだけど、せっかくだったら金閣寺ってこの辺の、ね、
はい、
ね、北大路
北大路はね、
ブラブラする
ものすごくいい店も増えてるし、昔からある店も、
うん、いやね、雰囲気がすごい
本当面白いんで、ぜひ京都観光ね、2回目は北側に来てほしいですね。
いや、まさにね、はい、その感じで来れるの、そのだね、結構重要な拠点なのかなと思いますので、はいはい、ぜひ、皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、それではお時間になりましたので、今回は以上となります。
はい、
こちらのポッドキャスト番組、8番ミーティングの最新情報や、8番リノベーションの活動は、随時、8番リノベーションのインスタグラムで発信しておりますので、フォロー&チェックをお願いします。はい、鈴木さん、どうも今日はありがとうございました。
はい、
それではまた次回の古町でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。誰かのやりたいをみんなで応援するハパンゲル、その声が道を照らす小さな一歩から大きなムーブメントへ。この熱は誰